ビーンズは企業経営をトータルサポートします。心理的安全な職場作り、次世代経営者の育成、経営者のサポート、組織の変革。ビーンズ独自の対話型人材育成であなたの組織にイノベーションを。イノベーションサポートカンパニー、コーチングオフィスビーンズ。
皆さん、 PSGs という言葉ご存知ですか？サイコロジカルセーフティーゴールズ、対話型人材育成をベースとしたワンオンワンの実践を通して、2030年までに地域企業が心理的安全な職場を作ることを目指した取り組みです。時代の大転換期、 SDGs、 そして PSGs、 社内に取り残された人がいませんか？心理的安全な職場作りを PSGs 実行委員会は提唱します。
さあ始まりました、豆トーク、ね、早速もうゲストさんに自己紹介をお願いいたしましょうか。はい、お願いします。
はい、皆さんこんにちは。
こんにちは。
有限会社アップルハウスの遠藤と言います。よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
ね、遠藤さんね、はい、まあ、ここ今日出演者みんな遠藤なんですけど
遠藤だらけの豆トークですね。
本当に、ね、はい、昔からのね、こう、お付き合いでね、はい、私がね、前の仕事自体からね、はい、お付き合いがあって、まあ、特にデザイン系のね、ところでね、ことぶらグルメストリートとかね、
そうですね、懐かしいですね、お世話になりました。
はい、ちょっとお仕事とかね、その辺を教えていただいて、はい、いいかなと思いますけども。
会社が米子市にあります広告代理店なんですけど、まあ、デザインをしたりとか、あとプロモーションをしたりということで、地域の、民間企業さんお世話になっておりまして、今会社が48年の会社になります。はい、本当に地域に根ざさせていただいてお世話になっております。
はい、そうですよね。4代目の社長ですよね。
そうなんですよ、
4代目の社長、
はい、4代目なんです。まだ、3年経ってませんが、
ね、
はい、
そうですよね。まあ、プラブさんっていやね、本当に、まあ、この地域ではね、こう老舗っていうかね、本当に地元にやっぱりデザイナーすごくね配置しておられるなっていうイメージかなと思うんですけど、
ね、ありがとうございます。ね、はい、うん、そうですね。はい、
うちもね、ホームページとかいろいろチラシとか ね、はい、作るときには本当大変お世話になりました。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
まあ、いろいろね、こう、まあ、我々もご商売のねお手伝いなんかするんですけど、やっぱりね、こうパッとしたこう第一印象ってやっぱデザインってすごい大事で、まあ、会社のロゴから何から、やっぱ商品のデザインからっていうところで、やっぱり何か、やっぱりこだわりみたいなものってありますかね、
デザインに関してですか？そうですね、まあ、かっこいいものとか、あ、パッと見たときに、うん、かっこいいだけではなくて、その商品がいかに売れるかっていうのがやっぱり一番大事なことなので、うんうんうん、お客さんはデザインを求めるわけではなくて、うん、まあ、その奥にある売り上げを上げたいとか、人を求人をしたいとか、うん、必ずその企業さんが持っている課題っていうのがあると思うんです。で、それを叶えるために広告っていうのは、まあ、必ず必要なんじゃないかなと思っていて、まあ、そこをすごく大事にしてます、
ね。はい、この度新しいね、なんか事業を始められるということで、うん、非常にね、まあ、ナンシーもねお話聞いて、はい、すごく、感銘を受けて、ぜひ出てほしいなという。
ありがとうございます。
ね、この度新しく、ま、事業を立ち上げられたって、これ私が説明するものも何なおかしな話なんで、はい、社長の方から、はい、聞かせていただけますか？
わかりました。ですね、約1年前に、まあ、発足したんですけども、うん、これ会社に直結した事業ではないんですけども、プロジェクトを立ち上げました。うん、でそれは何かと言いますと、うん、障害のある方が書いたアートをデザインの力で世の中に広めていきたいなということで、JAGDA っていう日本グラフィックデザイン協会という全国組織の鳥取島根のメンバーがいまして、うん、でそのメンバー、まあ、デザイナーなんですけども、を束ねて、このプロジェクトをやろうということに、ちょうど1年前ですかね、はい、始動しました。
ね、これなんかやっぱこういうプロジェクト指導するきっかけって何だったんですか？
そうですね、身近な方で、うん、まあ、障害のある、お子さんを持っている親御さんがおられて、うん、でやっぱりその工賃が少ない、うん、で今される仕事って、まあ、経営作業が多かったりすると思うんですけど、うん、でなかなかこう障害者年金いただいて ても、まあ、10万円に満たないっていうのが現実っていうのがあるんだよっていうことを、まあ、こう知りまして、うん、で、あ、これってなんかデザインの力とかなんか事業のスキームで解決できないかなと思って、うん、でその JAGDA というそのメンバーに投げかけたら、うん、あ、一緒にやろうっていう話になって、で一気にこう十何人のメンバーができて、で今こう進めてるっていう感じです、う
ん、
はい、
こう具体的にね、このどんな風に工賃が上がっていくのか、はい、ちょっとその仕組みを教えていただいていいでしょうかね。
わかりました。障害のある方が、うん、あの、まあ、ヨカとかで、うん、あの創作活動というかね、あの絵を描いたりしてると思うんですけど、でその絵っていうのは、まあ、作品展とかで、まあ、展示はしたりして、うん、まあ、地域に浸透させようっていうことは されてるんですけども、まあ、じゃあそれがお金になってるかって言ったらなってはないんですけど、でその作られたあの絵とかをあのデザイナーが、まあ、Mac、まあ、要はパソコンで編集をかけてデザインをすることによって、でそのデザインしたものが、スポンサーさんにこう販売していって、でそれで得た収益をデザイナー と、障害のある方にこう均等に分配しようっていう仕組みになってます。
そうなんですね、はい、あの障害のある方は、まあ、こうそのまあ絵を描く時間にこう普通にこうどうなんですか、あのこう画用紙とか紙とかにやっぱり描くわけですか。
はい、あ、です、そうですね。で、まあ、それぞれなんですよね、うん、でクレヨンで描く人が好きな人もいれば、あの筆でこう水彩で描く好きな人もおれば、あとこう立体のものを作ったりする人もいるんですけど、あの立体であろうが平面であろうがそれは作品になり得るなと思っていて、はい、
なるほど、
はい、
今度じゃあそういったあの作品をどのようにまあ収益まで結びつけていくのに、まあ動線といいますか、
はい
はい、どんな形になるんですか、描かれたものに、はい、手を加えられて。
そうですね、うん、文字を書かれたりもしますし、うん、あのまあ、普通に絵を描いたりされる方がいるんですけど、それをあの、まあ、文字書かれる方だったらそれをあのパソコンに入れれる、うん、あのフォントにしていって、うんうん、でそれを企業さんに使っていただける、うん、あとはあの絵を描いたものは、こう図柄というかですかね、うん、あの企業さんの印刷物であったりとか販促物だったりとか、まあ、ウェブサイトでもいいんですけど、そういったパッケージとかでもいいんですけど、そういったものにこう展開しやすいような図柄をデザイナーが作っていきます。
まあ、今見せていただいてるんですけれどもね、これこうすごいなんか個性的なね、フォントがね、
う
ん
う
ん、
そうですね、
出てますよね、
うん、また色鮮やかな、ね、デザインも本当目を引くものばかりで、
そうですね、あの逆にリスペクトをしているというか、あのやっぱこう独創的な絵を描かれる方が多いんですよ、まあ、文字にしても、はい、でそれってなんかこう埋もれちゃうのがもったいないなと思っていて、でそれなんかこう世の中にもっと広げていって、うん、収益にできたら一番いいよねっていうのが、まあ、僕らの思いではあります。
素晴らしいですね、あきらさん、ここで一回ナイスチャレンジ、チャレンジコールいきましょうか。あ、いいですね、ね、はい、じゃあ遠藤社長に拍手、せーの、
ナイスチャレンジ。
本当に素敵な事業ですよね。
あの、どうでしょうかね、こう企業さんなんかの、ね、こうまあ反応とか、うん、まあ、企業さん的にはどんな風な、ね、こう、まあ、なんていうかこうメリットというか、ね、こう思いでこう利用されるんでしょうかね、
は
い、
あのよく CSR 活動って、うん、あの企業さんされてると思います、うん、で SDGs を認証取られたりとかってもあると思うんですけども、これってあの目に見えて例えばオフィスに絵を飾ってもらうとか、うんうん、あの印刷物になっていくとか、うん、ウェブサイトになっていくっていうのは、あのこう目に見えてあのこう視覚的に訴えれるので、うん、そうですね、あのカーボンオフセットとかいろんな、うん、まあ、いろんな SDGs あると思うんですけども、はい、うん、それよりもこう視覚的にこう見えるので、すごくなんかこう社員さんにとっても、うん、あのなんかこう実感が湧くんじゃないかなと思ってます、うん、
働く人とか、はい、まあ、お客さんに、
そうですね、
うん、
そうですね、うん、
どうですか、こうなんか利用されている例とかありますかね。
まだ実例はないんですけども、うんうん、鳥取県さんとはすごくこうバックアップしていただいてまして、 ちょっとまだ言えないことはたくさんあるんですけど。
なるほど。
はい、
着々とじゃあそういう形で進んでる。
民間企業さんからも何社かから今声はかかってたりはしますし、はい、期待はしていただいてるかな
と。例えばこれって全国的にこういった活動してられるところってたくさんあるんですか？
ですね、たくさんあるかと言われるとちょっと数まで数えたことないんですけど、まあ、一番有名なのがヘラルボニーっていう、ところなんですけど、そこはフォーブスとかそういったあのスタートアップにも選ばれているような会社さんで、はい、全国的には有名な、はい、会社になってます、はい、
じゃあそんなね遠藤社長が今日ね曲を1曲選んでくださってるんですよ、はい、ちょっとリクエスト曲の紹介をいいですか、お願いしても。
あ、わかりました、はい、私が大好きな竹原ピストルさんのオールドルーキーという曲です。
はい、まだまだねたくさんお話を伺いたいところなんですけれども、ちょっとお時間が来てまいりました、ぜひぜひ皆さん、こちらの事業名がもう一度事業名のご紹介お願い
します。そうですね、事業名をきちんと言ってませんでした、山陰ご当地フォントプロジェクトと、はい、という事業になってます、う
ん、
はい、
ぜひね皆さんもまた検索されてみてね、そして参画したいとかね、企業でこういう風に活用したいという方はまたこちらの方にアクセスしていただくと、アップルハウスさんに連絡してもいいのかな。
はい、アップルハウスで構いません。
はい、ありがとうございます、はい、今日のゲストは、アップルハウスの遠藤社長で ございました。どうも今日はありがとうございました。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございました。
いや、素敵な授業でしたね。
そうですね、本当になんかね、本当にみんながねこう、まあ、ウィンウィンの関係というかね、笑顔になれるような、感じですね。
そうですね、なんだか遠藤社長の方がね3月20日に港テラスの方でねイベントがあって、そちらに出展されるという情報をね教えてくださったので、ここで皆さんにも情報をねお伝えしたいかと思います。3月20日、港テラスでトトトというね、トが4つ、
はい、
トが4つね、のイベントがあるそうです、はい、11時から17時までですね、はい、そちらの方にぜひお運びくださいというようなところでした、はい、ね、お話でした。
境港のね新しくできた施設ですよね、
うん、そうなんです、港テラスですね、はい、はい、こちらの方のイベントで、本当にいろんな方がねご出演されるそうなんですけど、スペシャルタイアップ企画として山陰ご当地フォントプロジェクトさんですね、はい、その後が展示されるそうです、はい、
ね、まあ今ねラジオでやってますけど、やはり100分は一見にしかってね、うん、やっぱり本当にね見てもらわないとこうねイメージがつきにくいところもあると思いますね。素敵なこうね、うん、デザインがたくさんありますので、ぜひ、ね、皆さん出かけてみていただければなと思います。はい、
サブタイトルが人とアートと音と時々ご飯ということでね、なんか美味しかったり楽しかったりてんこ盛りのイベントのようですよ、ね、私たちもね、ちょっと行ってみたいですね。
そうですね、はい、ぜひ行かせていただければなと思います。
さあ、そしてですね皆様リスナーの方にお誘いしたいのはぜひぜひ来てくださいということで、私たちビーンズの新たな、なんていうんですかね、セミナーといいますか講座、はい、ご紹介させていただきましょうか。
はい、そうですね、今私どもね豆塾を始めて、今11年目をね、やっているところで、あと残り2回か3回かというところでね、うん、おりますが、11年経ってですね、11年ぶりにですね新しいシリーズセミナーをですね、うん、始めたというところでございます、う
ん、新しいシリーズセミナーとは
豆ドラ塾というね、ものをね始めております。はい、ドラッカーマネジメントって言いましてね、うん、マネジメントの父と言われておりますピーター・ドラッカーさんのですね、考え方をですねいかにこう経営に生かしていくのかというようなことでですね、やらせていただいております。1日のセミナーなんですけれども、これを6日間ですね、はい、これを3ヶ月の間にですね、うん、やっていこうという集中講座でございます、
一週おきに講座がある感じですね、そしてね人数も限定されていて、ぎゅっとコンパクトにぐっと濃い形のね、はい、
そうですね、今回今ね、第1期目を、今やっているところでございます。1期目はですね、うん、8人で、試験的にやらせていただいておりますが、2回目はですね、第2期生をですね今募集しておりまして、今回12名のですね、募集ということでございます。9月からね、始めていきたいと思っております。
まだね9月っていうとすごいちょっと先のイメージがありますけど、まあここのところ1ヶ月2ヶ月あっという間に過ぎていきますのでね、また人数限定といったところですので、ご興味ある方はぜひですね、お早めにお問い合わせお申し込みいただけるといいのかなというふうに思っております。はい、さらにもう一つなんか財務管理メソッド講座というのもね、はい、スタートしたといったところで、これも豆さんいいですか？
はい、はい、まあこちらはですね、経営者またはまあ、財務担当者のですね、に向けての、まあ、講座でございます。まあ、私、まあ、企業にねこう、まあ、よく行かせていただいて、で、まあ、最近よく決算書をですね、まあ、見せていただくわけですけれども、まあ、この、まあ、いわゆる財務分析というか財務管理というかところですね、その、まあ、非常にこうね数字が多くてですね、どこ見ていいのか分かんないと。
いや本当ですよ ね、 ね
え、何しどうです？
いやもう私に聞かないでくださいっていうぐらいもう確定申告でさえアップアップしてるような。
そうですよね、
はい、
まあ、実際ね、税理士さんとかからね、いろんな資料が来るんですけれども、ね、まあ、何見ていいか分かんないとか、どこ見ていいのか分かんないっていうのがね、ところなんですけれども、まあ、私、ね、昔金融機関におりまして。
そうでしたっけ？
もうだいぶあの当の昔の話かなということなんですけれども、
それでもね20何年か、ね、
そうですね、で、まあ、その中で、まあ、どんな風なところを見たらいいのかということ、で、そしてその別にね経営者とかね、マネージャーってそればっかりしてるわけにいかないんで、
いやそこですよ、ね、そこ、
なんで要はもう本当にシンプルにですね、こう、まあ、どんな風なところ、まあ、ちょっと具体的に言うと、合計残高試算表っていうのがありまして、はい、で合計残高試算表ってね、もういわゆる数字の羅列ですよね、
はい、
でここからどんな数字を持ってきてどんな風にこう見ていって、じゃあ、それをどんな風に判断するのかということ、ね、ここをね、中心にやっていこうかなというところです。一つは、収支、一つは資金繰りをですね、はい、こう見ていけるようなそういうね、メソッド、実はこれ3時間講座なんですよね。
なんと、は
い、もう3時間で分かるようにしてしまうというですね
そうなんですね、これは日にちはいつなんですか？
はい、これはですね、5月の、8日と、6月の4日です、
はいはい、お時間の方は
時間がですね1時30分から、はい、4時30分までの3時間ということでございまして、両日もですね同じ内容をしますので、ご都合のいい時間帯にですね来ていただいたらいいですし、
まあ、ご都合のいい時間帯というか時間帯は一緒なので ね、 ね、日にちご都合のいいお日にちに ね、 日にね来ていただければいいかなということで、
まあこれはね、まあ、米子近辺にしかかかってないですけれども、はい、ラジオはね遠くから、もし、ね、中で聞いてもらえる方がいらっしゃいましたら、リアル会場と、はい、いわゆるウェブのですね、ハイブリッドでですね、はい、やらせていただきますので、ぜひご遠方の方もですね聞いていただければいいなと思ってます。
そうですね、米子の方は今、米子コンベンションホールを予定しております。そして遠方の方はですね、ウェブの準備もしておりますので、またこちらの方も、お尋ねいただけたらというふうに思います。こちらも、定員が20名、各回20名となっておりますので、まあ、お早めに、
お早めですね、こっちお早めにですね、はい、
どこから申し込んだらいいでしょう？
はい、当社はね、株式会社ビーンズのホームページ、はい、豆塾で検索していただくと多分出てくると思いますので、こちらの方からですね申し込みフォームがございますので、ぜひ、そちらの方ご利用ください、
はい、そしてもう少し、セミナーの内容、講座の内容が知りたいという方はですね、ホームページに無料相談といったページもご準備しておりますので、そちらの方にメッセージ残しておいていただけますと、担当の方からね、またご連絡をさせていただきます。はい、 まあ、そんな形でですね、まあ、皆さんと一緒にこの、新年度いい形でねスタートしていきたいかと思っております。よろしくお願いいたします。
ビーンズは企業経営をトータルサポートします。心理的安全な職場作り、次世代経営者の育成、経営者のサポート、組織の変革、ビーンズ独自の対話型人材育成であなたの組織にイノベーションを。イノベーションサポートカンパニー、コーチングオフィスビーンズ。
皆さん PSGs という言葉ご存知ですか。サイコロジカルセーフティーゴールズ、対話型人材育成をベースとしたワンオンワンの実践を通して、2030年までに地域企業が心理的安全な職場を作ることを目指した取り組みです。時代の大転換期、 SDGs、 そして PSGs、 社内に取り残された人がいませんか。心理的安全な職場作りを PSGs 実行委員会は提唱します。
さあ、本日のコーチングオフィスビーンズの豆トークいかがだったでしょうか。豆さんいかがでした。
はい、ね、なんかやっぱ素敵なねこう企画をね、アップルハウスの遠藤さんがね、うん、持ってきていただいて、
そうでしたね、
なんか暖かくなりますよね。
そうですね、今ね合間にもね、うちの会社では何し、どういうところで活用できるかななんていうことも話しておりました、うん、はい、私たちビーンズは人の笑顔、街の元気、子どもたちが誇りに思うふるさとを目指します。そしてこの番組豆トークは皆様のチャレンジを全力で応援します。番組最後はですね、リスナーの方に向けたチャレンジコールでね、締めていきたいかと思います。
ね、今この新年、うん、新年というか ね、迎えるにあたってね、いろんな多分今ねチャレンジをね、しておられる、ね、高校の受験だとか大学の受験だとか、また就職とかね、進学とか、まあ、いろんなことでねこう新しいチャレンジを迎えている全ての人たちにね、うん、
はい、
このエールを ね、送って、いきたいなというふうに思います。
はい、じゃあ皆さんに向けたチャレンジコールいきましょうか。それでは皆さんに拍手、せーの、
ナイスチャレンジ、はい、ありがとうございます。
ありがとうございました。